ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。舞台2日目を終えまして、今日から3日目、そして明日からはですね、昼夜公演という形でどんどんどんどんと公演数も重ねていき、もうすぐ今週末日曜日には千秋楽を迎えるわけですけれども、やはりね、舞台が終わった後の打ち上げというものはこう楽しいものでございますね。非常に非常にこう全精力を振り絞って舞台を終えて飲む後のお酒というものはですね、非常に美味しい。そしてみんながいい顔をしているなと。もちろん舞台中もみんないい顔をしているんですけれども、そのね、張り詰めた緊張感から逃れた後のこう緩んだ表情というのもね、また輝いていて、やっぱりみんなこの幸せな瞬間を一緒にかみしめているんだなとこう感じるとですね、梅もみんなが無事にこうやって、時をね、一緒に過ごしてくれていることに感謝感謝をこう常に思いつつ今時を過ごしております。明日からはね、昼夜公演ということになるので、ちょっと更新の方が、日曜ぐらいまではできなくなってしまうと思うのですが、何卒何卒ご了承ください。ということで、今日の一章を皆様かみしめていただけたらとこう思っております。ということで、今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の士師記第6章。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間、彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまで、イスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を遣わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨシアの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私と一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、 私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今、主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。するとギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主は、あなたが戻ってくるまで待とう、と仰せられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて、備えた。すると、神の使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取って、この岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると、主の使いは、その手にしていた杖の先を伸ばして、肉と種を入れないパンに触れた。すると、たちまち火が岩から燃え上がって、肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。これで、この方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った。ああ、神、主よ。私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。その夜、主はギデオンに仰せられた。あなたの父のお牛、7歳の第二のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシェラ像を切り倒せ。その砦の頂上にあなたの神、主のために石を積んで祭壇を築け。あの第二のお牛を取り、切り倒したアシェラ像の木で全焼の生贄を捧げよ。そこでギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて、主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず、夜それを行った。町の人々が翌朝早く起きてみると、バールの祭壇は取り壊され、そのそばにあったアシェラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には、第二のお牛が捧げられていた。そこで彼らは互いに言った。誰がこういうことをしたのだろう。それから彼らは調べて、尋ね回り、ヨシュアの子、ギデオンがこれをしたのだ、と言った。ついで、町の人々はヨシュアに言った。あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。あれはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアシェラ像も切り倒したのだ。すると、ヨシュアは自分に向かって立っているすべての者に言った。あなた方は、バールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は、朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから、自分で争えばよいのだ。こうして、その日、ギデオンはエルバールと呼ばれた。 自分の祭壇を取り壊されたのだから、バールは自分で争えばよいという意味である。メディアン人やアマレク人や東の人々が皆連合してヨルダン川に渡り、イズレエルの谷に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を遣わした。それで彼らもまた呼び集められ彼に従った。彼はまたアシェル、ゼブルン、そしてナフタリに使者を遣わしたので、彼らは合流して登ってきた。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように、私の手でイスラエルを救おうとされるのなら、今、私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ、露が降りていて、土全体が乾いていたら、あなたがお言葉の通りに、私の手でイスラエルを救われることが、私にわかります。すると、そのようになった。ギデオンが翌日、朝早く、その羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞ると、鉢いっぱいになるほど水が出た。ギデオンは神に言った。私に向かって御怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞ、この羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて、土全体には露が降りるようにしてください。それで神はその夜そのようにされた。すなわち、その羊の毛の上だけが乾いていて、土全体には露が降りていた。と、第6章はここまででございます。結構長めの一章でございましたので、これから3日間ほど更新できませんが、たっぷりと堪能できたのではないでしょうか。この一章はですね、神様のね、あの心の広さがよく現れてる一章だったのではないでしょうか。またまたね、イスラエルの民はね、こう支えをなくして路頭に迷うわけですけれども、そこにね、ギデオンを神はね、主の使いとしてこうみんなを引っ張っていくものにしようとこう選ぶわけです。けれども、このギデオンという人はね、もう決して力があるものでもあるわけ、力がある人でもなくね、家柄としてもね、非常にいいものでもなく、末っ子とかそういう感じの子だったわけです。けれども主は彼を使わしたわけですね。彼はそのことに対して、非常に自分はね、そんな力がないし、そんなことを言われても僕できないよとこういうわけですけれども、そういう人に対してもね、あなたのそのままの力でいけと、そうすることでね、私がちゃんと支え手となって、きちんとこう力が示せるように力添えをしていくからということをこう言ってくれるわけですね。けれどもね、ギデオンは本当に自分がそんなことができるのかっていうのをね、こう信じられなくてですね、神に何度も何度もこう問いかけるわけですね。こういうことをしてもらったら、僕はそういうふうな宿命を背負っていることがわかるから、こうしてみてくださいっていうことをね、何度か神にこう挑戦的なね、お題を出すわけですけど、そうすることによってね、神は全部それをこうきちんときちんと丁寧にね、対応して答えてくれて、あなたのそのままの力でいけるんだよ、僕がついてるから大丈夫だよと、こう優しい言葉をかけてくれるわけです。やっぱりね、力がある人が神から愛情を受けられるわけでもなく、力の弱い人にも常に神は力を与えてくれてるんだなと、こういうことがよくわかる一章でございましたね。やっぱりね、人それぞれ持ち味が違うし、強い人もいれば弱い人もいる。それは肉体的であれ、精神的であれ、どんなものに対しても、どんな人に対してでもね、神は公平に見てくれて、その人の本質の良き部分をね、きちんと捉えてくれているんだと、そういうことがよくわかる一章だったのではないでしょうか。ということでですね、今日から3日間更新できないということをこう名目にしてですね、 たっぷりたっぷりと長時間の放送をしておりますが、皆様そろそろお腹いっぱいでございましょうか。今日はね、本当に、梅もね、今日だけはギリギリ時間がありますので、こうやってたっぷり放送させてもらっておりますけれども、ランキングの方もね、こうやって、自分ができる限りの、ね、ペースでこう更新しているにもかかわらず、徐々に徐々にランキングアップしていきまして、今現在では65位というね、またさらにステップアップを踏むことができました。これは本当にもう皆様の支えがだんだんだんだんと大きなものになってきて、こうやって成果として現れてるなと、非常に感謝でございます。梅がね、こういうものを見るとついついついつい喜んでしまうことを皆様分かっているみたいで、ね、決してね、こういうランキングの結果とかそういうものに対してね、モチベーションを上げる下げるというものは良くないのですけれども、ついついね、こういう数字をこう追ってしまいがちでございます。それがいけない面であります、梅の。まあね、でもこうやってみんなが支えてくれてるんだなっていう気持ちが示されていると、梅はやっぱりテンションが上がってしまいます。まだまだ弱いものでございますが、どうぞどうぞこれからもよろしくお願いいたします。ということで、今日はたっぷりと長々と話してしまいましたが、ここまで最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。それでは、これから3日間ほど更新が滞ってしまうと思いますが、どうぞこれからも末永くよろしくお願いいたします。ということで、梅梅梅サーティーでした。